ヨハネの黙示録もいよいよクライマックスに突入しています。この16章からは最後の7つの災いがいよいよ一つずつ具体的に起こっていくということになりますね。これは最後の災いなんですね。ただ私はなぜなんだろうかと思うことがありまして、なぜ最後の災いがこれ鉢水鉢なんですが、水の鉢に入っているのをこう注ぎ、みんな神の怒りが中に入っているんですが、それを注ぎかけるとこう災いが一つ一つ起こってきて、これ最後の裁きなんですね。でなぜね、その水鉢ということが使われているのだろうかということなんですね。何を表そうと象徴しているんだろうか。今まで黙示録というのは、こう7つのシリーズというのがありまして、5章から7章のところでは、巻物の封印を解く。こう巻物がこう丸めてあって、こう封をしてやる。その封印を解くたびに、巻物が開かれて、そしてそこから、災い、いろんなものが出てくるっていう、これいかにもですね、これ7つの封印を解く、7つの災い、封印の災いなんですけども、5章から7章。それいかにもこう封印を切る、取る、封を切ると申しますけど、そうすると、こう新しいこと、いろんなものが飛び出してくる、起こるんだって、これはわかりますよね。次に8章から11章までは7つのラッパのシリーズが出てまいります。これも一つのラッパが吹かれるために災いが一つ起こるんだということが言われているんですけれども、ラッパっていうのはいわばトランペットですよね。トランペットっていうのは、例えば競馬なんかでも、こう、競馬が走る、馬が走る前にですね、トランペットが、吹かれますよね。そしていかにもこうトランペットが吹かれると新しいことが始まる。そういう意味ではラッパっていうのはよくわかるんですが、この三つ目のですねシリーズである、その水鉢の災いというのはなぜこの水鉢なんだろうか。この水鉢っていうのは原文のギリシャ語ではフィアーレということで、前回ももう紹介しましたが、身近なところで言えば、私たちの身近なところで言えば洗面器なんだ。形。昔はよくブリキでこう洗面器が洗面所に置いてありましたね。あれは顔を洗うときに本当に便利で、一気にこう顔を洗えますし、そしてその水を変えるときにもザーッと水を一気に流して、また新しい水をこう入れることができると。髪の毛なんかを洗うときにも一気にね、頭からこう水を注ぎかけることができると。やはりどうやら水鉢っていうのは、その一気に鉢っていうのは一気にこう注ぎかける。そしてですね、ちょうど日本のことわざにありますがように、覆水盆に帰らずということわざがありますよね。一旦お盆から流れ出た、流しちゃった水はもう元には帰んないよと。つまり、やってしまったことは二度と取り返しがつかないということを言う、ことわざですね。覆水盆に帰らずですね。それと同じことを言っているのではないかと言われています。その水鉢の水を、こう、バーッともう一気に注ぎかけてしまったら、もう二度とですね、それを誰も止めることができないのだと。水鉢の水、ここでは神の怒りですが、神の意が注がれた、もう注がれたは、これはもう覆水盆に帰らずで、もうこれを留めたりですね、またもう一回やり直してくださいとか、もう一回、再度ね、挑戦させてくださいとかって、そういうことができない。つまり最後の災い、もう一気にそのことが起こるのだということではないか。だからこの水の鉢、鉢が使われているのではないかと。なるほどなぁと思いました。で、問題はですね、その上で問題なのは、 もう今まで神様という方は本当に忍耐をなさり、そして待ってくださってですね、ルカによる福音書15章にあります放蕩息子の例えがありますよね。放蕩している弟が帰ってくるのをこう待っている、ずっと待ってくださっている、そして招いてくださる、それが神様だ、神様の愛、父としての愛、それが神様ですよね。ところがこの鉢から水を注ぐ、もう神の怒りを注ぐ、もう最終的にはもうこの怒りが注ぎかけられてしまう。じゃあなぜその待つ、ずっと待っておられる、招いてくださっていろんなことをね、祝福や、たとえ罪人にも祝福を与え、恵みを与えてくださっている。まあだから我々は生かされているわけですけれども、そういうふうにしてくださっているのに、それが、いやもう終わりだと。もう、裁かざるを得ないというふうにこう変わってしまう。そういう結論を神様が出されてしまう。最後の裁きをせざるを得なくなる。その理由っていうのは一体何なんだろうかということを、実は今日の聖書の箇所がそのことをよく表しているのではないかと言われています。今日は16章の4節、3番目のですね、鉢が、中身が注がれるっていうところからなんですが、少し読んでまいりましょう。16章4節、第3の天使がその鉢の中身を川と水の源に注ぐと、水は血になった。恐ろしいですね。この川と水の源というのは、これは人間の飲み水のことだと考えられています。飲む水がですね、にその鉢の中身、神の怒りがそこに注がれちゃいしまうとですね、水が血になるんだって言うんですね。これは一つの意味は、もはやその飲み水がなくなってしまう、途絶えてしまうということ。で、それは人間の命の危機になりますね。人間だけではない動物も、そして植物もですね、枯れてしまったりですね、命が危うくなる。まあ、そういうことを言っているんだ、ということなんですね。で、その上で五節です。その時私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられ、かつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったのです。水の司る天使というのが出てきます。これ原文ではですね、アゲロー天使ですね、トーン、ヒューダトーン、ヒューダトーンというのは水のです。水の天使、原文では単に水の天使という言葉なんで、まあ、水を司るというふうに新教大訳は訳して、これは、その通りだと思います。水をまあ、いわば、コントロールしてるんですね。水をコントロールしている。水を守っていると言ってもいいかもしれません。そういう、世界中のこう水をちゃんと守ってきた、その天使がですね、今おられ、かつておられた聖なる方、これ神様のことですね。あなたは正しい方だ。このような裁きをしてくださったからです。って言うんです。そう言うって言うんですね。これしかしおかしいですよね。何がおかしいかっていうと、水が、血になっちゃったわけですよね。そしたら普通その水を司る、水の天使であるならばね、やめてくださいって。神様そんなことやめてくださいと。そしたら地上のすべての生き物が死んでしまうかもしれますよと、そう、抵抗する。あるいはですね、神様に頼んでですね、なんとかこんなことを、あれはもう一度、その水を、この地を水にしてくださいとか、変えてくださいとか、少なくともですね、なんてひどいことになってしまったのか、大変だっていうふうに嘆くのが水を管理する、そういう天使、司る天使の仕事にあるこの天使にとっては、そう反応するのが当然なのに、これ賛美してるんですね。このような裁きをしてくださったんだ。これなぜこういうことを言っているのかっていうことなんですけれども、 ここに裁きという言葉があり、裁きをしてくださってありがとうというふうに水のこの天使が言ってるっていうことは、逆に言うならば、この時点でですね、その例えば人間が工場の排水やですね、もうだいぶ昔から問題になってきた水の汚染ですね、汚染、あるいはこういう温暖化でによって水が、なくなってその地球が砂漠化する、あるいは開発や、そういうことによってどんどんどんどん砂漠化してしまう状況、あるいはだからこそですね、水を取り合う国の各国がですね、その水をあたかも商売のように自分のところのこれは水だとかですね、これあげないとかですね、そういうふうな、こうどんどんこの世界の、つまり水の天使が、本来これ神様が作ってくださった、そしてプレゼントしてくださったその水を人間が汚し、そしてあたかも自分のものであるかのように支配し、勝手なことをし、どんどんどんどん水がなくなる、あるいは悪くなっていく、そういう状況をずーっと見ながら来た水の司る天使がこのような裁きをしてくださったって、これは正しい裁きだっていうふうに言ってるっていうことは、今までのそういうありさま状況をずっと見て見ながら何とかしたいと本当に考えてきた、また、そのようにしてきたその天使に対して、その水を我が物顔に、そして、好き放題してきたその人間たちに対して、神様がこれは水を血に変えられたっていうのは、血になったっていうのは裁きなんだと、それは当然だって、もう今までのやり方、人間の在り方を見てくれば、この世界の状況を見ればそれは当然正しい裁きだ、もう当然これは何も文句は言えないんだということを水の天使が言っているっていうところなんですね。なるほどなと思います。そしてさらに6節、この者どもは聖なる者たちと預言者たちの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました、それは当然なことですと。これは実は2節に出てきまして、16章の2節、そこで第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印を押されている人間たち、また獣の像、偶像ですね、この獣っていうのはこれ悪魔の化身なんです。悪魔の化身、悪魔にそそのかされて出てきた、そしてそれにそそのかされて刻印を押されて、なんか悪魔の支配を受けているような人間たちや、獣の像という偶像ですね、偶像を礼拝する者たちのことをこの者どもと言っていますね。そして彼らは聖なる者たちと預言者たちの血を流しました。これはどういうことかっていうと、聖なる者っていうのは聖人という意味ではなくて、これはもう信徒だ、そして預言者たちっていうのは、これは聖書では伝道者、御言葉をこう伝道する、そう考えた方がいいと考えられています。信徒にしろ、そして伝道者にしろですね、血を流しました。これ迫害をされて、非常に厳しい状況に合わされたり、あるいは殉教の死を遂げた人たちが、まさにそれを迫害してきた人たちのが、その獣とかに支配されたり、獣の像を拝んできた者たちなんですね。その者たちは迫害をして血を流し、聖なる者たちや預言者たちの血を流してきましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました、それは当然なことですと。彼らが血を飲んだんだっていうんですね。これは何かと申しますと、先ほど申しました水が血に変わりました、飲み水や水の源が血に変わったということは、生きていかなければいけないので、人間はですね、喉が渇いて、水がないから代わりに血を飲んだということなんですね。血をお飲ませになりましたということは、彼らその偶像を拝んでいる者や獣に従っている者たちは、結果としてですね、もう水がなくなったので 血を飲まされたんだっていうんですね。これが一つの裁きなんです。で、これは何なんだ、これは当然だって言っているんですけれども、これは何を言っているのかと申しますと、旧約聖書、特に律法ではですね、血というのは汚れたものだというふうに考えられておりました。有名なルカによる福音書第10章の良きサマリア人の例えで、祭司やレビ人が追い剥ぎに傷つけられた旅人を看病しないで、こう避けてね、通り過ぎていってしまったっていう時にも、あれはその血に触れたりすると汚れる、そしてその介抱している間に死んでしまったら、さらにこう死者に触ったって触れると汚れたっていうことで、自分たちのその宮仕え、神殿での礼拝ができないので、こう汚れないように避けていったっていうことが前提になっているんですね。そのもう血を触るだけで汚れるっていうふうに考えられていたのに、血を飲むっていうのはですね、これは考えられないことなんですね。血を飲むものっていうのは結局呪われたものとなるんだ。触ったり、その血、他の人の血に触ったりするだけで汚れた。で、ましてや血を飲むっていうのは、もうそれは呪われたものとなるっていうことなんですね。例えばここで、ここからヨーロッパの吸血鬼伝説なんか、まさにこういうところから出てるんです。人間の血を吸うっていうのが、その血を吸った人間、まさに呪われた人間なんだっていうことですよね。そういう存在に、なったんだということです。これはもう神様から当然裁かれる存在なんだということなんですね。同じことがですね、実は7節もそう言っています。私はまた祭壇がこういうのを聞いた、しかり全能者である神主よ、あなたの裁きは真実で正しい。これ祭壇がものを言っているって、これ面白いですね。なんか祭壇が喋っているかのように思えるかもしれませんが、実はこれもすでに6章の9節に出てきた。ちょっと開けてみましょうか。459ページなんですけど、ヨハネの黙示録第6章の9節です。459ページ下の段、9節読みますね。子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。これもう明らかに殉教の使用、神の言葉と自分たちが立てた信仰の告白ですね。そのために殺された殉教者ですね。その人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。これ祭壇の下っていうのは、なんか祭壇にこう押し潰されているようなね、祭壇を支えているような、そういうふうにこう捉えてしまうかもしれませんが、当時の祭壇、神殿の祭壇っていうのはこう台の上にあったわけですね。あるいは階段がこうあって、その上にこう台、祭壇が置いてある。考えていただければ少し分かっていただけるかもしれませんが、その、台の上にある、その台の下のところにこの殉教者たちが、ひれ伏しているんだと、そして祈りを捧げているんだと考えていただければよろしいかと思います。祭壇の下というところでこうひれ伏しているんだ。ですから、このヨハネ黙示録の16章、今日の箇所の祭壇がこういうのというのは、おそらくは祭壇のその下にいた、ひれ伏している者たちの、いわば祈りの言葉、をしていたこの彼らが、17節で16章に戻っていただきまして、16章の7節、私はまた祭壇がこういうのを聞いた。しかり全能者である神主よ、あなたの裁きは真実で正しい。つまり先ほど6章の方で、いつこのことに対して報復をしてくださるんですかと言っていた。その裁きを今、彼らに与えたということで、その裁きはありがとうございましたっていうふうに言っているということが、言えるのではないでしょうか。いずれにしろ、この血を飲むことによって、 こう呪われたものとなったんですね。神様に裁かれても、まあ、仕方がないようなことになったと言ってもいいかもしれません。そして問題のいよいよ8節に入ってまいります。第4の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した、そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかったんだ。かつてこの聖書の箇所はですね、この太陽が人間を焼くっていうのは、これこそ原子爆弾だ、原爆や水爆がこう爆発して人類が滅びるんだっていうことを言っているんだと、もう散々言われてきた聖書の箇所なんですね。しかしこれは太陽と書いてあるのであって、原子核の崩壊とか原爆だ爆弾だなんていうことは、ここはちゃんとそうではないんですね。最近はまた、最近の科学、天文学で言いますと、いつか太陽、まさに太陽は遠い将来ですね、膨張して大爆発を起こすんだと。そして地球をも飲み込んでしまうんだというふうに、こう、言われているそうであります。で、そのことを予言しているんだと。なるほど、そうかもしれませんね。まあ、それはもうわかりませんけれども、ただここでとっても大事なことは、8節で、第4の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許されたとありますね。この言葉、許された、そして許された結果、人間を激しい熱で焼かれていくんだっていうことになります。ということは、逆に言えば、ずっと神様はその太陽をいわばコントロールしてらっしゃるということですね。許してないと言いますか、これ以上は、焼いちゃいけないよとかね、強く出しちゃいけないよって、そういうふうにこうコントロールしておられたんだと。それで人間はその太陽の光によって命を育む、その光合成や植物がそれで生きていく、そして酸素を出しというね、その命の循環も起こってきた。それは神様がそのように、こう制御してくださっている、コントロールしてくださっている。だけどその制御を取り外されてですね、中身を太陽にか人間に焼くことはもう好きにやれって言いますか、もうどんどんやれっていうふうに、もうその制御、コントロールを外されるんだっていうんですね。そうすると、もう太陽はもうどんどん大きくなって、どんどん激しく人間を熱で焼くぐらいに、こう、まあ、好き勝手するんだっていうことなんですね。なるほどなと思います。逆に言うならば、神様は太陽だけじゃないと思います。山や海、そしてその川も含めて、この世界を天地創造なさって、そして今もちゃんと人間が生きれるように、生物が生きれるように、良い環境になるように、命が育まれる地球であるように、コントロール制御してくださって、これ以上はいけないよ、これ以上やっちゃダメだよっていうふうにして、ちゃんとこうこの世界のいわば、コントロール、その本当に、良い基準にしっかりちゃんとしてくださっているからこそ、私たち雨が降りですね、そしてそれが、流れですね、そういうふうな循環があって、微妙なそのバランスがちゃんと保たれていて、神様が私たちを生きるようにしてくださっているんだと。でも、どれか突出して、たこで場合は太陽なんですが、どうぞ勝手にやって、どんどんやっていいよっていうふうにされたら、時にそれはもう本当に裁きになってしまうんだよっていうんですよね。それはまああり得る本当にことではないか。太陽がね、この天地を焼いてしまうっていうことはあり得るんだろうなとは思いますけれども、問題はですね、9節なんです。人間は激しい熱で焼かれ、で、 そしてこの災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜したって言うんです。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。これがやっぱり最後の裁きをなさる理由ですね。そうだと思います。おかしいですよね。こう非常に厳しい状況があって、こんな状況になった時に神様助けてくださいと、主よもう本当に間違っています。先ほどの水のあれで言うならば、もう水を汚染して、そして本当に大切な水を自分勝手に使ってしまって、自分たちだけにするときに、大きなね、まさに血を飲むようなことになっちゃってしまったと。あるいは太陽の光をも、まさに神様がちゃんとこのバランスを保っていらっしゃるのが、崩れてしまうようなことが起こったときに、人間は、神様申し訳ございませんって言って、悔い改めるならば、またね、違うんでしょう。新しく、この裁きは、最後の裁きは行われないよりは、もう一度、チャンスを神様からいただけるのかもしれない。しかし、そうならないんだって言うんです。この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜するんだ。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。もうそういうところまで行くんだってことですよね。そしたらもう、これはもう裁きを与えるしかないじゃないかっていうことではないか。どうでしょうか。そんなことがあるだろうかと思われるかもしれませんけれども、でも私たち自身の中にもですね、あるいは私たちの身の回りの中に、方々でもですね、例えば普段はですね、そんな神様とかそんなこと全然思ってもいない、考えてもいないような方が、ちょっと苦しいことやね、ちょっと不幸な目に遭うと、もう神も仏もあるものかっていうふうに、じゃあその前から神様や仏さんのことをですね、考えていたの、拝んでいたのかと、大切にしてたのかって言った、全然そうじゃないのに、ちょっと苦しいことや災害が起こると、これはなんだ、神様はこんなことを起こすんだって神のせいにします。普段神様の考えもしなかった人間が、そのような天変地異が起こるとですね、神に責任をかぶせて何もしてくれないとか、あるいは神様なんて結局いないんだ、そのようにおっしゃるということ、あるいはそう言いたくなる、それは我々にも、我々の中にもそういう問題があるのじゃないだろうかと。同じことが10節にも出てまいります。第五の天使がその鉢の中身を獣、先ほど出てきましたね、悪魔のサタンの手先の獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物の上に天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとしなかった。同じですね。これは、獣の王座っていうことは、その悪魔の手先があたかも国を支配するんです。そしてその獣が支配する国は闇に覆われた。闇に覆われたっていうのは、結局これがサタンのいわば狙いだというふうに考えていただければ、ここは分かってくるんじゃないでしょうか。闇なんですね。希望もない、本当生きる希望が持てない、当初ですね、サタンやあれはうまく取り入って、誘惑、人を誘惑して、あたかも良き国になる、あるいは自分に従えば何でもできるかのような幻想を与えて、結局なるかっていうと闇へとね、結局包まれていくんだと、破滅してしまうんだ、全く先が見えない、行き止まり、自己破産へと行くことに結局はなるよと。先ほどの太陽が許されたと同じように、サタンがですね、もう本当に神様が、好きなようにやってごらんということになった時には、それに従う者にとっては闇になるんだって言うんです。その結果どうなるかっていうと、人々は苦しみ、 そのもだえて自分の舌を神とありますね。これは、まあ、自分で死ぬっていうことなんですね。まさにこれこそ悪魔の狙いなんです。自己破産、自分はもうダメだ、自分で自分の命を取るようになるっていうことが、これ闇の状態なんです。闇になるんだ、そしたらもう自分で自分の命はなるんだ。そうなったとしても、11節、苦痛と腫れ物の上に天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとしなかった。またそうですね、神様がこんなことをして、こんな風にしたのは神様のせいだ、こんな自分にしたのは、こんな自分に陥れたのは、こんな自分になってしまったのは神のせいだって言って神を冒涜するんだ。その行いを悔い改めようとはしないって言うんです。ある解説者は、この舌を噛むっていうのはあくまでも自分のいわば固くなさを主張しているんだって言うんですね。絶対頭を下げない自死ですね。もう自分の、固くなさなんですね。結局、神様にこう頭を下げて、主を助けてくださいって頭を下げて悔い改める、そういうことを絶対しないっていう態度だっていうんです。自分はもう絶対自分の自分の命さえも自分で最後は結末をつけると、結果を自分でつけるんだと。それはあくまでなんかやっぱり神様に反抗する、そういう態度なんだというんです。ある有名な哲学者が、そうして自ら毒を飲んで死ぬ、それが人間の尊厳だみたいなことをね、言われた時期もありますけれども、でもそれはやっぱり自分のエゴをそこで通しているわけです。神様のに頭を下げないと申しますか、自分で自分の命運命をも自分がいわば支配すると言いますか、それはこう究極のですね、神様にいわば反発するって言いますか、反抗する態度であると、その解説者は言っています。どうでしょうか。今日はもう一箇所アモス書を読んでいただきました。もう一度今日の箇所ととってもつながっている箇所だと思うんですけども、アモス書第4章、9節読みますね。1433ページ9節、私はお前たちを黒帽病と赤サビ病で打ち、お前たちの園とブドウ畑を枯らせた、またイチジクとオリーブの木は稲子が食い荒らした。そういう点で自然の災害ですよね。しかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われると。10節、今度はエジプトを起こった疫病がある、それを与えた、また戦争があった、しかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われると。11節、かつて神がソドムとゴモラを覆したように私はお前たちを覆した。これ地震とかそういうものが言われているんですけど、お前たちは炎の中から取り出された、燃えさしのようになった、しかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われると。いろんな出来事を通して神様は私たちをいわばいろんな警告を与えたり、あるいは時には新約聖書ではそれは神様の訓練だと言われていますよね。試練を与えてこっちに導こう、支えよう。だけどそのいろんな警告が、あるいは悔い改めへの導きがあったり、しても、お前たちは私に帰らなかった、頭を下げなかった。どうなるか、結果12節です。それゆえイスラエルよ、私はお前にこのようにする、私がこのことを行うゆえにイスラエルよ、お前は自分の神と出会う備えをせよと。この神と出会うっていうのは救われるという意味ではありません。この神と出会うっていうのは最終的には神様の前に出るっていうことですよね。 これ厳しい、やはりこれ裁きのことが言われているんだと思います。結局その態度っていうのは、それをずっと最後まで貫いていったときにね、それでもなお神様がその人を救うのかっていうと、いや、最終的にはそれでも悔い改めてもらえない、神様を冒涜する、そういう態度に対してはやっぱり神様と出会う裁きが与えられるっていうことが、これはあるだろうと、そう言われているのが今日の箇所なんですね。最後の裁きがやっぱり裁かれがあるのではないだろうかと。どうでしょうか。私たちはもうそういう神様に対して本当に悔い改めるものでありたいなって、もうなんか反抗して、最後まで背いていく、そのようなものではなりたくないなと思いますけれども、同時に結局誰でもですね、全てのものが最終的にはどうであれですね、最終的には神様の御前に私たちは立つんだと思います。神の御前に立たされて、どうなんだと、そう全ての人が神の御前に立たされる、その時に私たちは主イエスキリストの信仰によって生きてきましたと、主よあなたの十字架の贖いを信じます、どうか我々たちを救ってください、こんな愚かなもの、罪深いものですけれども、どうぞ主よ私たちを憐れんでくださいと頭を下げる、そういうものでありたい。レントの時に、あくまで自分のエゴを本当に堅くなに守り通す、そういうような存在ではなくて、主よ本当に情けないものですけれども、憐れんでくださいと、許してくださいと、そう頭を垂れる、そういうものでありたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私どもは堅苦なものです。自分の考えや思いをやっぱりどこかで通してしまいたい、そういうものです。あなたに頭を下げるということのなんと乏しく少ないかを改めて思わせられます。どうぞ主よ、たくさんいろんなあなたからの恵みや祝福を与えられていると同時に、当然あなたからの戒めや警告も私たちは与えてくださっているんだということを覚えさせてください。それもあなたの愛であるということを、本当にあなたの試練として、訓練として受け止められるような歩みを成していけますように、その悲しみや苦しみを通してあなたへと近づくものでありますように、どうぞ導いてください。皆によって祈ります。アーメン。では賛美歌を賛美いたしたいと思います。賛美歌の505番、短い賛美歌ですので、最後まで歌わさせていただきます。賛美歌505番を賛美しましょう。 感謝と献身の印の献金を捧げましょう。取りなしの祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日もこうして礼拝に集え、あなたを賛美し、御言葉に聞く時が与えられましたことを心より感謝いたします。どうぞあなたの祝福を私たちに、そして私たちの隣人に、そしてこの世界に豊かに注いでくださいますように。今世界が本当に厳しい状況にあります。どうぞこの世界を憐れみ、そして私たちを良い方向へと導いてくださいますように。特にこの教会に関われるお一人お一人、いろんな状況にある方々、お一人お一人を支え守ってください。入院中の方、施設におられる方、また介護に当たってらっしゃる方、お一人お一人を支え守ってください。いつかこの礼拝堂で共に一緒になって賛美の声を上げる時が一日も早く与えられますように、皆によって祈ります。アーメン。主の祈りを賛美いたし、祈りましょう。賛美歌の 93-5 にございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。報告をさせていただきます。週報の報告の欄をご覧ください。今後の礼拝と諸集会について、緊急事態宣言が2週間延期されました。予定通り2週間後に解除されることが判明した、分かった時点で、段階で宣言前の礼拝の形に戻します。したがって3月21日の礼拝から再開する場合もあります。前もって21日からにまでということになれば、21日からの礼拝を再開する場合もあります。依然として自粛なさる方はどうぞご継続ください。平日の集会の再開は状況を鑑み長老会で判断いたします。お知らせ、レントに入っています。主の十字架と見苦しみを覚えつつ祈り深く過ごしましょう。主法、昨週2021年選挙計画案と予算案を発行いたしました。よくお読みくださりご承認をお願いいたします。真田新学生に8月28日の、主日礼拝説教奉仕をお願いします。礼拝後に総行式を待ちます。個人消息、内田達也さんが内田紗友子さんの昭天一年を覚えて教会をお尋ねくださいました。皆様によろしくということです。その他のこと、また次週の礼拝当番ご覧お聞きください。それでは賛美歌の90番一節を賛美し、祝祷黙祷をもって礼拝を終わります。賛美歌90番一節。 私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。